2024年7月7日第一主日礼拝を始めます。545番。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文8、詩27編。朗読文8、詩27編。主は我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ楔と栄を連ねて我を責むるとも、たとえ戦起こりて、たとえ戦い起こりて我を責むるとも、我一つのことを主に超えり、我これを求む。その宮を民がために、主は悩みの日にその狩り用のうちに我を潜ませ、岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん、我が声を上げて叫ぶとき主よ聞きたまえ、
また我が身によって彼に答えたまえ。
何じら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありし時、
我が心を何時に迎えて主を我何時の御顔を尋ねるとおり、
願わくは御顔を隠したもうなかれ、何時は我の助けなり、我が父母我を出するとも、主よ何時の道を我に教え、偽りの証をなす者、荒びを吐く者、願わくは我をあだに渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大叱れ、何時の心を加藤せよ。賛美歌9番。3節、新約聖書の117ページです。お読みいたします。ルカによる福音書8章1節から3節。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村をめぐって旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。ここまでです。お祈りさせていただきます。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。連日厳しい猛暑に見舞われておりますが、健康が与えられ、敬愛する皆様と共に礼拝に集えましたことを感謝いたします。各地で持たれている礼拝の上に、ご自宅などでネット礼拝を捧げていらっしゃるお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。体調を崩しておられる方々、病の中にある方々、悩みの中にある方々の上に、神様の深い励ましと癒しの手が与えられますように。 毎週御言葉の糧をいただき、心新たにされ、神様の愛を味わい知る恵みに感謝いたします。ただただ主の御許しの中で神様に生かされている幸いを感謝いたします。今朝は主に仕える群れと題して、須賀匠牧師より御言葉をいただきます。語られます匠牧師に聖霊の働きが豊かに注がれますように。聞く私たち一人一人の心を開いて、御言葉をしっかりと心に受け止めることができますように。この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる須賀匠牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように。田口神学生の学びの上に神様の祝福とお導きがありますように。教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように。集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕にあたられるお一人お一人の健康と信仰をお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌262番、ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。信仰告白は修法の裏表紙に印刷されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに 聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして恵みにより見されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事唯の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の主なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い人りて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主に仕える群れ、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第8章1節から3節の御言葉であります。改めて1節の御言葉をお読みいたします。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。ここではまず主イエス・キリストによる御業とその活動について非常に短く端的に述べられております。主イエス・キリストは福音、これすなわち喜びの知らせとして神の国を述べ伝えられましたと、まあ、そのように始まっております。そもそも神の国というのは一体何を表しているのか、それは少し言い方を変えて申し上げるならば、神様のご支配のことです。では神様のご支配は私たちに一体何をもたらすことになるのでしょうか。イエス様が最初に公の場でお語りになった言葉にそのヒントが示されています。ルカによる福音書の4章18節以下の御言葉を意味します。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためであると。この御言葉は主イエス・キリストがナザレにいて語られた言葉、特にこれは引用されたイザヤ書の御言葉であります。まあ、おそらく主イエス・キリストは各所を巡り回りながら、このイザヤ書の御言葉を引用しつつ神の御国の福音を述べ伝えた、告げ知らせたのではないかなと考えることができます。まあ、そのことを踏まえた上で、神様のご支配とは何よりもまず救い主の到来によって始まろうとしている、あるいは始まっていくものなんだということがわかります。そしてその救い主は私たちに解放、回復、自由、まあ、そういった恵みを、指し示していく、ここに神の国、神様のご支配における福音の内容が詳細に示されていると思います。要するに神の国、神様のご支配とは、救い主によって解放、回復、自由をもたらす恵みのご支配そのものだと、まあ、そのように言えると思うんです。人が人を支配するような世界ではなくて、神様のご支配とは恵みによる支配だ。そこには解放や回復や自由、 あるいは許しであったり安息がもたらされていくんですよと、まあ、そういうことが示される。整理すると、神の国とは神様のご支配のこと、そして神様のご支配とは救い主によって恵みの支配が起きることであり、そのご支配のもとで解放、回復、自由が実現するのだというわけです。イエス様が各所で述べ伝えた神の国の福音というのは、こういう喜びの知らせだったということになるわけです。そしてイエス様は次のようにおっしゃられます。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたときに実現していると、実現したと。すなわち主イエスこそがここで言われる誠の油注がれたもの、つまり誠の救い主であり、主イエスキリストのもとにこそ解放、回復、自由、安息や許しが実現し、主イエスキリストによって恵みによるご支配が成し遂げられていくんですよということが、ここで主ご自身の口によって表されているのだと言えるわけです。今今日ここでこの御言葉を、私から出るこの御言葉を聞いた、ここで解放や回復や自由、許し、あるいは安息が実現するんですよと、まあ、そのようにイエス様はお示しになってくださったわけです。さて、一節にはですね、最後に12人も一緒だったとこう記されています。この12人というのは、使徒と呼ばれた12人の弟子たちのことを指しております。まあ、著者であるルカにとって使徒たちというのは、後の教会を象徴する存在であったと言えると思います。つまりここではもうすでに教会の姿、役割について示唆されているということになるわけです。まあ、教会の姿や役割とは一体何でしょうか。それは何よりもまず、今も朽ち果てることのないキリストを群れの中心に据え、あるいは先頭に据えて、キリストが語る言葉として神の国の福音、神様の恵みのご支配を語り伝えていくこと、ここに教会の果たすべき重要な役割がある、教会の働きがあるんですよということが、この12人も一緒であったという言葉から私たちは強く示されていくのではないかなと。ですから教会というのは人が支配する場所ではないわけです。人の言葉を語り聞かせる場所ではないんです。もう少しオーバーに申し上げるなら、そもそも人がそれを語らない場所です。あくまでも教会は主イエスキリストご自身が解放や回復や自由や許しや安息を宣言し、神様の恵みのご支配を語り聞かせてくださる場所、それが教会なんです。ですから皆さんは今ここで牧師のパブリックスピーチを聞いているわけではもちろんないわけです。私は今皆さんの前で個人の理想やイデオロギーを語り聞かせているわけではないわけです。朽ち果てることのない、これ使徒パウロの言葉、使徒パウロはこういう言葉を言うんですね。朽ち果てることのないキリストが今ここに生き、私たちに対して神様の恵みのご支配を宣言し、一人一人を誠の解放、回復、自由のもとへと招き入れてくださっているわけであります。この一週間、さまざまなものに私たちは縛られて生きてきたかもしれない。それは罪の問題であるかもしれない、死の問題であるかもしれない、恐れの問題かもしれない、あるいはさまざまなものに社会のルールであったり掟であったり、あるいは自分の理想や自分のイデオロギーみたいなものに縛られながら生きていたかもしれない。しかし皆さんはこうして今朽ち果てることのないキリストのもとへと招かれて、キリストの言葉として恵みのご支配をもう一度味わい、そのご支配のもとで全てのことから解き放たれ、神の民としてもう一度息を吹き返し、新しい習慣をこれから歩み出すものとされているんだ、まあ、その幸いをぜひこの礼拝の中で共に味わっていただけたらと思います。さて、その深い恵みを覚えながら2節と3節の御言葉に聞いてまいりたいと思います。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。 彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。ここで示されていることは何でしょうか。それは神様のご支配、神様の恵みの支配のもとに置かれた、導かれた群れとはどういう群れであったのかということです。まあ、教会の視点から申し上げるならば、教会はどういう集まりであり、どういう群れであるのか、あるべきなのか、まあ、そういう視点で味わうこともできるかもしれません。それでは一体神様の恵みのご支配のもとに招かれ、誠の自由や回復やまた癒しを得られた群れとはどういう群れへと成長していったんでしょうか。何よりもまずそれは様々な違いを乗り越えた群れであったということがよく示されていると思います。ここには3人の女性の名前が記されている。当時のパレスチナの価値観、ユダヤ教の価値観から申し上げるならば、女性の名前が記されている、あるいは弟子と一緒にいる、イエス様に従っている、そのことは必ずしも当たり前のことではなかった。むしろ数に入れてもらえないという、そういう存在でありました。しかし主イエスキリストのもとにあって、神様の救いのご支配のもとにあって、その救いの恵みのご支配のもとにあって、女性も男性も区別はなされていないわけです。むしろ全ての人がその性別を超えて、その違いを超えて、一人の人間としてキリストによって認められ受け入れられていく群れになるわけです。キリスト者の群れというのはこういう形で、ある種性差別的な慣習とか価値観から解放され、自由とされている群れなんだと。キリストによる救いのご支配のもとでは、その恵みのご支配のもとでは、全ての人が一人の人間として、一人の主の目に価値ある存在として、その違いを乗り越え、招かれ導かれ、自由にされ、回復され、癒され、許され、安息を得て、一つの共同体へと作り上げられていくのだというわけです。それだけではないんですね。この群れにはマグダラのマリアという人がいました。まあこれは諸説ありますけれども、一説では娼婦であったとも言われています。まあいずれにせよ、まあたくさんの七つの悪霊に取り憑かれた非常に厄介な人でありました。もう一人はヨハナ。彼女はヘロデのカレークザの妻、すなわち権威者の、権威を持っている家族の妻であった、連れ合い、お連れであったわけです。もう一人はスサンナ。彼女については申し訳なせん、何にもわからない、もうまさに無名のクリスチャン。つまりそれぞれ背景がバラバラなんです。生きた環境が違うんです。生活レベルも違うんです。社会的役割や立場も違うんです。しかし神様の救いのご支配のもとで、神様の恵みのご支配のもとで、キリストによる解放、回復、自由のもとで、それらの目に見える違いはもうすでに乗り越えられてしまっている。そしてお互いに使い合うという関係すらも生み出されてしまっている。まあ、そこにこのキリストのもとに集められている教会の姿、あるいは群れの姿が現れている。まあ、こういう違いって一体どういう仕方で乗り越えられていくんでしょうか。みんな違ってみんないいっていう言葉があります。いい言葉です。確かにその通りだと思います。違いを受け止め合うことも大事です。ただお互いに、あの人はあの人、私は私と無関心になってしまえば、むしろ逆効果とも言えるかもしれないです。愛の反対は怒りや恐れではないですよね。無関心であります。大事なことは、違いを受け止め合いながら、違いを知りながら、同じところを見つけるというところなんです。違いを認めつつ、ここは同じだというところを一緒に探し見出していく、そういうことも実は大切なことになるわけです。それではこの女性たちに共通していることは一体何か。環境が違うんですよ。社会的役割や立場も違ったわけです。彼女たちに共通していることは何かというと、全員もろもろ悪霊の支配のもとにいたというところなんです。 つまり罪人であったということです。この御言葉をよく読んでみると、決してマグダラのマリアだけが悪霊に支配されていたんですよとは言ってないんです。みんなが悪霊に支配されていた、罪の闇に置かれていた。つまり悪や罪や死という観点から申し上げるなら、人はまさにそこで平等な立場に立っていると言えるわけです。しかしもう一つ、彼女たちには同じ部分がある、もう一つあるんです。それはそこに招かれた全ての人がキリストのもとでその罪から救われたというところです。罪が平等であるならば、キリストのもとにあって、あるいは恵みのご支配のもとにあって与えられている救いもまた平等なんです。神様の救いのご支配、恵みのご支配のもとへと招かれた一人一人は共に救われた罪人であり、悪霊の支配から解放された罪人であり、回復され、自由にされ、まさに救いのご支配に今共に生かされた一つの共同体なんだと言えるわけです。そしてその深い恵みが共に同じように分かち合われていたからこそ、主のために、あるいは救いを共にする兄弟姉妹のために、お互いに全てを捧げ尽くしていく群れへと作り変えられて成長させられていった、それがキリストのもとにある群れの姿であったということです。でもやっぱり大事なのは、朽ち果てることのないキリストのもとに私たちが招かれ、そこに応答し、そしてそこで罪を知り、そして救いの喜びを一緒にキリストのもとで味わい知っていくところから、この群れがこうお互いに使い合っていくというものへと成長していくのではないかなと思うわけです。私たちはこのメッセージを、今教会に連なるキリストの体なる教会に連なる一人として、また群れとして改めて聞くことが大切だと思います。現代の日本の教会はどうでしょうか。現代の日本の教会の多くは、当時のパレスチナとは打って変わって女性の信徒たちで成り立っているとも言えるかもしれません。どの教会を見ても、出席者名簿を見ると大体男性の倍ぐらいは女性がいるという、もう女性信徒で成り立っている。ですから女性が支配する教会でしょうか。神様と神さんに仕える教会でしょうか。前任者の石橋秀夫牧師は、私が新学生の時にこう言われたんですね。牧師は婦人にモテなければいけない、君はモテる方かね。私こう答えました。先生よりはマシだと思います。これはですね、婦人の多い教会の現実を表す一つのユーモアかもしれないです。まあ、少し冗談が過ぎましたし、ご本人がそこにいらっしゃいますので終わりにしますが、教会にはですね、さまざまな人がいます。性別も違います。生まれた環境も違います。社会的立場も違えば考え方ももちろん違うわけです。それゆえに偏見もあります。トラブルもあります。排除もあります。隔たりも生まれます。ではこの隔たりはどのようにして取り除かれていくのか。著者であるルカの師匠ともいえる使徒パウロは、聖霊に導かれ、その霊感によってエフェソの信徒への手紙第2章16節に次のように記しています。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によってその敵を滅ぼされましたと。私たちはさまざまな違いを抱えながら、それでも今一緒に十字架の前に、十字架にかけられているキリストの御前に立たされています。そして主イエスキリストはその私たちの罪を背負って十字架にかけられた。そこに私たちの罪の共通する現実がある。そこに私たちの悲惨な接点ともいえる現実がある。あの人には罪があるように、この私にもどうすることもできない罪がある。弱さがある。汚れがある。滅びゆく姿がある。教会に連なるものがみんな清いわけではないんです。清さを取り除いてから教会に連なる人なんていないんです。誰もがあの十字架を前に、 あるいは朽ち果てることのないキリストを前にして自らの罪をもう一度知ることができる、一緒に知ることができる。あの人の罪は500デナリオン、私の罪は50デナリオンではないんです。みんながみんな1億デナリオンの負債を主に対して負っているわけです。しかし同時に、あの十字架のもとにこそあの人の救いがあり、この私の救いがある。あの十字架のもとに私たちの罪があり、そして私たちの一つの救いがある。あの十字架のもとで私たちは共に1億デナリオンを許してもらっているんだということです。それぞれに違いがある。しかしこの十字架のもとにおいて私たちは許しの恵みを共に分かち合うことができる。またあるいはこれから聖餐をいただきます。主の贖いの恵みを共に味わいます。聖餐の式典の中でこれは主において私たちを一つにするんだと、そのように宣言をしている。私たちはキリストの贖いの身元で、そして復活の主の身元にあって、共に自らの罪を知り、共に同じ救いの恵みを味わっていく。そしてその深い恵みがますます深められていく中で、キリストのために、主のために、あるいは兄弟姉妹のために自らの持ち物を用いていく、捧げていくものへと成長していく。何か特別なことを求められているわけじゃないんです。この持ち物というのは自分の持っている知恵とか知識とか、あるいは経験なんかも含まれます。そういうものを自分のためだけではなくて、この私のために命を捨ててくださったあのキリストのために、そしてキリストがそうであったように隣人のために、兄弟姉妹のために捧げていくものへと、この群れは成長させられていくわけです。大事なことは、キリストが十字架の死と復活によって実現してくださった神様のただ一つの救いのご支配のもとへと導かれていることを知り、招かれていることを知り、その恵みに応答し、その主の御前で共に同じ罪を知り、そして同じ許しや救いを知り、その恵みを一緒に御言葉やまた聖霊を通して共に分かち合いながら、互いを尊重し認め合い、主に仕え互いに仕えていく、そういう具体的な、まさに福音に生きる生活、福音を聞く生活だけでなく、福音の後に生きる生活へと私たちは歩み出していきたい。そこにこれからの教会、越谷教会の新たな成長した姿が示されていくのではないだろうか、そのように示されていくわけです。共に祈りを捧げたいと思います。天の父の神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。本日も御言葉をもって変わることのないただ一つの救いの恵みをお指し示しいただき、心より感謝を申し上げます。どうかこの深い恵みを共に一緒に深く味わいながら、感謝を持って新たな思いで歩むものとなさしめてください。私たちはこの救いを共に一つの糧として味わい、ますますこの群れがあなたの御心にかなった一つの体として成長し歩んでいくことができますように、すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。
とし、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産もないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛の恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。ただ、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び二人たもう日を待ち望みたいと思います。聖霊語、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡されるよパンごとに感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンを咲かす人を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人子滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして、ただいまから聖餐をお配りしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。教会では主の弟子たちというのは、洗礼を受けた方、また公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできませんので、どうぞ祈りを持ってお持ちください。これは決して差別や区別をしているのではなくて、すべてのものがこの主の食卓に招かれ、そして導かれ、共にこの食卓に預かる日が来ることを教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、公に信仰を告白している方でありましたら、どの教派、どの教会でありましても、この聖餐の恵みに預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。聖餐はお踊りになりましたら、それぞれ祈りを持ってこの恵みを味わっていただけたらと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。
続いて両者をお伝えいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。
心高く明けよう。 祭典の祭典の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日行った静かなした共に礼拝の分布に来ましたことを感謝いたします。新しい御言葉をいただきました。どうかこの恵みを持ってこの1週間歩み出すことができますように、また聖餐の恵みに預かることができましたことを感謝いたします。感謝の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞあなたのご用のためにお用いください。この祈り尊き主イエスクリストの皆を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。正英541番、その後祝祷していただきます。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。